どうも、オレンジです。
麦茶飲んでますか？ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。どうしたんですか？麦茶を飲んでますかっていう注意書きが入りましたね、最初に。
注意書きじゃないですよ。飲んでますか？お姉さん飲んでますか？
麦茶はね、あんまり僕飲む習慣なくて、普通に水ですね。水を飲む。
これが本当にね、こんなに、麦茶、なんか、夏ちゃんと水飲んでるみたいなこと、難しいな。何か言うと、いちいちこう注釈を入れなければいけないな。はい、流してください。はい。
いきなりめんどくさい沼に。ちなみに、ポンソンは麦茶派なんですね。麦茶を結構飲んでらっしゃるんですね。
俺だって一応気を使って、カルピス飲んでますかっていうのと、はい、麦茶飲んでますかを選んで麦茶にしたんですよ。
はい、あ、どちらも外したんですけど、ポンソンは、
ちなみにいいよ、俺はあなたに喋って、はい、オレンジさんに喋ってないから。
違うんですね。
違う。違わないんだけど。
リスナーのあなたに、ね。
違わないんだけど、こうなっちゃうっていう。そう。不思議だよね。一番近い距離にいるのに、こんなに遠い。
ポンさんちなみに欲しかった答えは何なんですか？それは。
答えはないよ。答えはないけど。
答えないんだ。
あ、そうか。いや、熱中症とかね。そういうことがありますから。うん。何気ない挨拶がこんなにつまずくとは思わんかったよ。オレンジさんにも皆さんにも夏のご挨拶って一言を添えるという、はい、そういうことですね。
夏のご挨拶だったんですね。わかりました。夏のご挨拶ということですよ。
説明させない
でください。夏のご挨拶って何言ってんだよなって話ですよね。
はい。
というところで、ポンさんは、
はい。
一体何が怖いですか？
頑張って俺答えるよ。何が怖いですか？
はい。
何が怖い？
何でもいいです。どんな答えでも。はい。
何が怖いですか？そうですね。やっぱり。何が怖い？そうだね。あんまり。
怖いものない？
怖いもの、まあ、人生が一番怖いかな、今は。
これから先の自分自身の。
そう。老後とか。
なるほど。
いや、でもこれすらも結構人によると思うよ。僕は、なんか漠然とそこに怖さを求めるんだけど、だけど、
求める？
もっと、いやいや、なんて、怖いって言われてさ、いや、結構その、ホラー映画が怖いみたいな、なんかお化けが怖いとか、虫が怖いとかさ、ごめんね、なんか先にいっぱい行っちゃったら潰しちゃう感じがするかもしれないけど。まあとにかく、そのなんか、いわゆる目の前に怖いものがあるって話は、なんかあんまりピンとこないっていうか。
ほうほうほうほう。
どっちかというとなんか、まあ俺、やっぱ自己中心的なのかね。自分の何かしらが怖いとか、
うんうん。
いうことをちょっと思ったりするから、一番怖い、今一番怖そうなのは人生とか、まあもっと具体的な怖さで言うと、親の介護とかさ。
はいはいはい、未来ね。
なんかそういう、まあ怖いと評するべきではないかもしれないけど、まあ頭を悩ませるっていうか、その真剣に考えると怖いからもうちゃんと考えないみたいなこととか、なんかそういうことはあるかもしれないですね。
じゃあ今言ってたようなホラー映画的なものとか虫とか、あとお化け、幽霊みたいなものはそんなに怖さっていうのは感じない方ですか？
これ全然怖くないんだよね。
あ、そうなんだ。
まあ、怖くないっていうか、そのそこにこう気持ちよさを感じることがないから、わざわざ行く気持ちにもならないし、
うんうん、
っていう感じかな。あとホラー映画とかも僕見ない。あ、この前一個だけ見たんですけど、その話は後でしますよ。だけど、まあ、基本見ないね。見ない。
これ、実際、それこそ昔ちっちゃい頃に肝試しに行ったとか、あとは、まあ、怪談話を聞くとかっていう経験、まあ、落語とかでもね、怪談話あったりするんで、そういうのあると思うんですけど、そういうものに、まあ、あえて行ったっていうよりは、なんか流れの中でそうなっちゃって体験した中でも、そんなに怖さって感じない方ですか？
いや、これがね、ほんとなんか、結構まんべんなく、ミーハーに生きてるつもりなんですけど。
うん。
なんか、多分、お化け屋敷とかも、その、面白で行く気持ちはあるのね。
はいはいはい。
いや、どうすかねみたいな感じで行って、で、みんなと行っても、なんか一人だけこう、なんていうかその、この目のこう腫れ方、ちょっとなんかあれですね、まあ、眼科的にはどうなんですかねみたいな、つまらないツッコミをするみたいな感じで、なんかみんながなえるっていう、はい、そういう役割をやってたりするんで、なんかだから不安、逆に不安、どう振る舞ったらいいかがわかんないみたいな、そんな感じですよ。うんうんうん、
あでもなんかそこら辺の話とさっきの将来が怖いって結構つながるかもしれないなって思うのは、なんか幽霊とか妖怪、まあ幽霊って基本的に死んだ人の行く末じゃないですか。亡くなった方が基本的に幽霊になっているっていうものなので、ポンさんの中でそういうものは存在しないっていう考え方だとすると、やっぱりなんか結局死んだら、まあみんな、結局はそうなのかもしれないけど、無になるみたいなところの恐怖なのかもしれないなってちょっと思いました。前半の話の流れからすると。
まあ、そういうことかもしれないね。
うんうんうん、じゃあ、いわゆる最近のホラーコンテンツの流行みたいなのは全然わかんない感じですかね、ポンさんの中では実感として。
だからね、学習だよ、学習。
え？どういうこと？どういうこと？
だから、やっぱりさ、そのコンテンツって言うと腹立つね、なんかわかんないけど、とにかくその、なんか世の中の見るものって、うん、まあ、昔、本当の昔はさ、映画始まって、なんかこういうの見たこと、読んだことある。なんかその映画館の中に、まあ電車が、列車があって、で、その列車が動き出すのを見てみんなが逃げ出したみたいな。
はい、一番初期のね、映画の描写でね。そう、映画館本当映画っていうものを最初に見た人たちはびっくりしたと。
ルミエール兄弟みたいなやつだったかな、ちょっと忘れちゃったけど。
ルミエール、ね、
そういうのを見ると、やっぱりそのびっくりドッキリするっていうことが、そのやっぱその映像とかさ。なんかその体験の、うん、まあ、基本なんじゃないかなと思う。
スペクタクルみたいなね。はいはいはい。
スペクタクル、うん、うん。まあ、とにかく、だからそういう風な気持ちがあるから、だからきっとそこにあるんだろう、そういうことを求めてる自分がいるんだろうと思うんだけど、このことホラーに関しては全然私欲しいと思わないわけですよ。
うんうんうん。
もしかしたら深層心理でそれを避けてる。本当に怖いと思ってるのかもしれないなと思いつつ、だから勉強っていうのは、うん、だから何が流行ってるんだろうとか、どういうトレンドが今あるんだろうっていうふうに、こう学ぶ感じ、教科書見る感じでしか楽しめない感覚がありますかね。
じゃあそういうものが流行ってる、そういうものが世の中的にはルフしてるっていうのを理解した上でも、自分自身はそれに体験しようとは思ってないって感じですかね。
いや、まあ理解してるっていうとちょっと偉そうですけど、まあ例えばその一時だとさ、まあ、これも結構最近だと思いますけど、貞子みたいな、いわゆる、はいはいはい、普段触れてるようなメディア、まあ、テレビとかから自分たちの恐怖を煽るものが襲ってくるとか、まあ、日常と恐怖っていう風な隙間みたいなものが、まあ、本当携帯電話とかさ、なんかそういう風な媒体が、まあ、だから根本的には変わってないんだろうけど、メディアっていうのが新しくなっていって、そういう風なものの中から、まあ、恐ろしいものが、恐ろしげなものがやってくるというような、まあ、手法だとか、あと何、まあ、ちょっとこれも古いけど、パラノーマルなんとかみたいなさ、カメラ。
パラノーマル映像アクティビティ。はい。
そうそう。撮る手法っていうのが、はい、まあ、なんていうか、こう、やや刺激的。まあ、それも日常的な、ね、
はいはい、
うん、その手持ちカメラみたいな手法とか、うん。で、多分そういうふうないろんな手法が今、ベーシックなものになってきて、っていうところで、だから最新何かなっていうのがちょっとわかんないけど、まあ、これちょっと後半触れるかもしれませんけど、まあ、テレビだと結構さ、モキュメンタリーみたいな手法をとって、
はいはい、
噂、だからテレビっていうメディアをそういうふうな扱い方をして、まあ、怖さを伝播する仕組みみたいな、そういうふうな形に使ってるっていうのは、最近伊藤聖子さんとかが出てた、テレビ東京の。
あ、じゃあそこから話いきましょうか。はい、まさになんですけど、 それの伊藤聖子さんの番組作ってるのがテレビ東京のまあ大森さんっていう方、若手の社員さんで、いろんな最近だと石永聞衛を探してくださいかなっていう企画とか、うん、まあ深夜番組をメインにして、まあ恐怖ホラーみたいなものをエッセンスとして入れたあの作品を多く手掛けられているんですけど、その伊藤聖子さんが言ってたこのテープ持ってないですかっていう番組も、最初はなんか懐かしい映像を見せて紹介するっていうテイストなんだけど、その紹介していく映像がどんどんどんどんなんかおかしな映像、これは何を表現してるんだろう、何を表してるんだろうかっていうことをなんかよくわからなくなっていって、その映像のそのカオス度合いというか、ちょっと変な感じに合わせて、その伊藤聖子さんとか井桁さんっていう MC の方とかがどんどんどんどんおかしくなっていくみたいな番組が、まあ僕はなんかその前の時点で大森さんの存在を知っていて、大森さんの番組があるんだっていうことを知った上で見てたんで、ああ、案の定おかしくなってったっていうふうに思ったんですけど、そういうことを知らずに一応見たっていう人、まあ多く TVer かな、後から見た人が多かったらしいんですけど、そういう見た人の中でなんか変な映像とか変なことがテレビで流れているよっていうことを知り、どんどんどんどん話題になっていったみたいな流れがあったりして、まあそのメインキャラクターとかメインな人の一人がまあ大森さんっていう人だったりとか、あとはあのテキストでね、ホラーコンテンツ、ホラーの作品、小説とかを含めて作ってるなしさんっていう方とかね、そういう人たち、あとは背筋さんとか、あとおもころっていうウェブサイトでやってるうけつさんっていう人とかね、そういうなんかいろんなタイプのホラーコンテンツ、うん、ホラーに関連する作品とかを発信する人がどんどんどんどん若手で出てきていて、で、ちょうど先週僕がですね、その、大森さんとなしさんが関わっている行方不明展っていうのに行ってきたんですよ。
それはね、リアルの展示っていうことですかね。
展示です。これ、ポンさんご存知ないですかね。
名前はね、ちょっと確認はしたんですけど、はい、どんなものなのかも全然知らない感じですね。
うん、なんかその、結構、変な展示とか、まあ、めちゃくちゃね、若い子を中心に話題とはなっていて、
場所はどこなんですか？
平日の日中でも、三越前の、うん、まさしく、三越の目の前です。
うん、おうおうおお。
三越前って、まあ、日本橋のね、近くにある駅ですけど、そこから出てすぐの三越っていう百貨店の目の前のところにある、雑居ビルみたいなところ。もともとなんか島根の物産展があったところなんですけど。
はい。
そこが今なんか結構。
展示スペースではなくて特別な場所っていう意味なの？
最近なんかそこが展示スペースになったらしいんですよ。島根の物産展がなくなって、そこの、居抜きみたいな形で、中結構コンクリ剥き出しみたいな感じで残してるんですけど、はい、そこ一応展示スペース、まあ、期間限定なのかもしれないですけど、展示スペースみたいになっていて、うんうん、そこが入れ替わりで入ってるんですけど、はい、でも本当に雑居ビルの1階と、地下1階かな、のスペースが展示スペースになっていて、
はい。
で、行方不明展っていうタイトルから、どういうものを想像するかっていうことなんですけど、どうです？行方不明展って言われると、行方不明の展示ってどんなものが展示されてると思います？
まあ、一つは、世界の行方不明と言われる事件についての紹介みたいなのがやってるか、もしくはもう今、行方不明であるっていう人を、まあ、でも展示するっていうのはよくわかんないけど、まあ、それが、その面白系なのか、まあ、なのか、まあほんと真面目系なのかだけど、真面目系ではちょっとありえなさそうな気がするから、なんかちょっと仕掛けがあるのかなって思ったりはするかもしれないね。
なるほど。まあ、後者の方と、いわゆるその行方不明に関するものっていうところではあってはいるんですけど、世界のっていうよりは、どちらかというと日本限定みたいな感じなんですが、
はい、
基本的には全部フィクションですって歌ってます。フィクションですよって何回も何回も繰り返し繰り返しフィクションです、フィクションですって言われるから、逆にどうなのかなって思っちゃうぐらいにしつこくフィクションですってことを言っているんですけれども、
はい。
一応なんか軽い説明読みますね。
はい。
行方不明点についてのちょっと説明テキストなんですけど、行方不明とは不思議な言葉です。不安、恐怖、寂寥、郷愁、あるいは同型。不明という言葉の真空の先に何を思うかによって、その意味や印象は微妙に異なってきます。 例えば行方不明なりたいと SNS で検索すると、そこでは行方不明という言葉の持つ余白に対する不特定多数の感情を垣間見ることができます。そして行方不明点は、そうした感情や意味、印象の揺らぎを疑似的に追体験していただく展示です。もちろん行方不明点で描写されている現象が全てフィクションであることは事前に強調しておかなければならないでしょうという、まあ、他にもね、いろいろと説明テキストがあるんですけど、まあ基本的にフィクションなんですけど、行方不明でよくね、パンさんも言ったように、さっき張り紙とか、この人いなくなってしまいました、うん、探してくださいって写真がついてたりとか、特徴が書いてあったりとか、細かく描写がされているみたいなものが、結構入り口にもう入り口のワンフロア、ワンフロアじゃないな、一つの壁、壁がいくつか分かれてるんですけど、壁にぎっしりとこう、そういう行方不明系の張り紙が貼られているスペースが入り口すぐにあって、ちょっとびっくりするんですけど、それ一つ一つが全然違う人を探している。紙も違うし、書き方も違うし、手書きだったりとか、パソコンで書かれたものだったりするとかって、いろんなバージョンのものがあったりとかっていうのが貼られているところは入り口になっていて、
はい。
まあ、それ以外のフロアが結構、4つぐらいかな、エリアが分かれていて、それぞれのところ、いきなり入ると、身元不明っていう人の行方不明についての展示があり、はい、その奥に行くと、所在不明っていう場所の行方不明、場所自体が分からなくなってしまうっていうところの、ものがあって、まあ具体的にこういう場所があったんですよっていう、行方不明、人が行方不明になるような場所はこういう場所があったんですけど、その場所自体がなくなってしまったんですよっていうものを見せるような、展示があったりとか。
うん、
あと、出所不明っていう物の行方不明。物自体が、あったはずなんだけどなくなってしまっているというか、ここにあるはずがないんだけどあるみたいなものが展示されていたりとか。うんうん、で、最後、真偽不明っていうことで、はい、記憶の行方不明。まあ、そもそもなんか行方不明になっているっていうこと自体がどうなのかねみたいな。行方不明ってこと自体あったのかねみたいなことを問うようなものがあったりとかして、それぞれがフィクション、フィクションって繰り返し言って言わないと、本物なんじゃないかと見まごうぐらいに、めちゃくちゃ細かくリアルに作り込まれている。その、紙の材質とか残されている荷物の、こう、錆びれ具合。腐りかけの状態みたいなものを見せられたりとか、
うんうん、
映像自体も昔ガラケーで撮ったんじゃねえかなこれみたいな、ガラケーで撮ったものを昔のまあ90年代から2000年代ぐらいのちょっと古いパソコンで編集したんじゃねえかなみたいなぐらいの画質になってる映像を見せられたりとか、まさしく VHS があるんですけど、はい、VHS もその時代特有のテイスト、その時代のなんかまあ、悪趣味みたいなのが流行った時代ってあったんですけど、なんかそういうものを彷彿させるような映像になってると、ほんと細かいところがよくよくできていて、僕たちはなんかそれを見て、まあ、友達とかね、カップルとかでいらっしゃってる、若者の方もいらっしゃったので、普通にキャッキャーってこうなんかホラーコンテンツとして楽しんでる方もいらっしゃるにはいらっしゃる感じではあった、笑ってる方もいらっしゃったんですけど、僕は結構見ていて、どんどんどんどん笑えなくなっていて、なんて言うんだろうな、うん。フィクションだって頭の隅では分かっていたとしても、なんかこれはもしかしたらこの世の中の どこかで起きてしまったことなのではないか、みたいな。行方不明って言うけど、なんかある種別の世界、まあ、なんかすげえディープステート的な話になっちゃって、なんか陰謀論じみてきてきて、それはなんかスレスレのところであれなんですけど、まあ、
大丈夫ですよ。
なんか、本当にこう、とある場所に行くと、別の世界の開かれ方、なんかその、だから別の世界っていうのはもしかしたら脳内かもしれないし、なんかしらの、眠りこけてる状態でそうなってるのかもしれないんだけど、なんか本当に別の世界に行ってしまったっていう可能性すら、なんか感じさせるような怖さ。
うん、
なんか、それはね、しかも実際に一個あるんですよ。映像として、なんか犬の散歩をしていたら、いきなりよくわからない空間に行ってしまうっていう映像が作られていて、その、なんか散歩に行っているところから別世界に行くところのリアリティとかもめちゃくちゃすげえなって思うんですけど、なんか、とあるきっかけでそういうところに行ってしまうかもしれないみたいなところの怖さを 感じさせられて、かつ、その人がいなくなった時に、その周囲の人の記憶を書き換えるっていう描写が、今まで数々のフィクションの中で描かれてくる。最近だとね、デデデデとかもそうだったじゃないですか。デッドデッド、ポンさんも映画で見ましたけど、デッドデッド、デストラクション、デデデデデーモンズだっけ、うん。あれとかも、誰かがいなくなったっていう記憶を書き換えるっていう話だったじゃないですか。未来、過去に行ったら。
うん、
なんかそこら辺の、いろんなフィクションの中における、人がいなくなることとか、行方不明になること、記憶が書き換えることみたいなことの刷り込みがいろいろあるから、そういうものを集合してみると、本当になんか笑えなくて、どんどんどんどんうっすら寒くなっていくみたいなところが、行方不明点で、なんか僕はだからそこにおいて、究極的に怖さを感じるのは、自分自身の存在がなくなることなんじゃないかなと思ったんですよね。
自分自身の存在がなくなること、
うん、ふとした瞬間にふっと消えること、
ほうほうほう、神隠しにあっちゃうみたいな、
そう、神隠しにあっちゃって、で神隠しだったらば何かしら天狗とかが捕まえてくれるんで自分の意識があっていいんですけど、なんかそれすらなくなって、うん、ひゅってこうある瞬間から途切れるみたいな、それだから休止とか脳卒中とか多分そういうことも含まれているような気もするんですけど、ふっとこう、亡くなることへの恐怖みたいなものが、行方不明点で表現されている怖さなのかなって僕は思ったりしたんですよね。
まあ、ちょっと見てないんで、テレビのその、
モキュメンタリー。ぜひ、よければ見てほしいな。うん。うん、あと TVer で多分見れるんじゃないかな、はい、行方不明点の予告映像みたいなやつが。はい。
そうですよね。なんか映像では結構その、Unext とか配信系でも、その、シナガキックウェイを探していましたっけとか、
はいはい。
ビデオテープ持ってますかみたいなやつっていうのは、結構まだ見れたりするんですけど、やっぱその、怖がりの、なんていうか姿勢っていうか、多分その、怖い映像を見て驚いていた時代空気っていうのがあると思う。今じゃなくて、その、ビデオテープを使うとかってさ、だから多分古いメディアっていうものではあるんだけど、なんかいかにも怖そうなメディアっていうのが昔あったんだよね。今ってそういうものがちょっと減ってはきてるじゃないですか。
はいはい、ざらついた映像の感じね。はいはいはい、わかります
。そう、あと今これもあんま使ってる人いないと思うけど、留守電とかってなくなってると思うんですよ。機能としては存在すると思うんだけど、はいはい、うん、だからそのなんていうか意思が曖昧だったり、はっきりしなかったり、意図が見えないみたいなものの存在っていうのが、なんかだんだんとこう減っていって、例えばその動画だってさ、写真だってさ、位置情報から何か全部入ってたりするから、なんて不明なところがない要素が多い今の時代に比べて、昔はやっぱそのおぼろげっていうのが存在してて、で僕はその表現をすごく使っているなーっていう部分は思ったりするので、なんか、うん、怖い可能性を秘めてるメディアっていうのが実はいっぱい世の中にあるんじゃないかっていうのを探してるみたいな感じもあるよね。
なんだろう、おぼろげなものの怖さって何なんですかね。
まあさっきいくつかそのなんとか不明ってあったけど、やっぱその何理由がわからないとか、なんでこれが起こってるのかがつかめないもの、
うんうんうんうん、
であればまあおぼろげになっちゃうんじゃない。
なるほど。そこら辺の分からなさみたいなことが結構肝なのか。
俺一個最近、まあ怖いといえば怖かったのがあったんですけど、ロンドンハーツって番組あるじゃない。
はいはいはいはい。火曜日の11時
で。ロンドンハーツをなんか、たまたまテレビが録画してくれてて、で見よっかなと思ったら、いきなり、六本木の夜景が映ってんのね。
ああ、はいはいはい、ありましたね。はいはい。
で、何の説明もなく、六本木の映像が3分ぐらい流れてるわけ。
はいはいはい。
で、何事かと思って、ちょっとワクワクしながら、まあ見てて。で、もちろん下には、はいはい、次の番組放送、ロンドンハーツは予定通り放送しますとは入っているんだけど、なんだろうって思うじゃない。うん、でも、はいはい、答えはすぐに見つからないわけですよ。で、結局別にこれもよくわかんないわけ。うん、まあ一応放送機器が壊れたっていうことらしいんですけど。CM がなんかね、
CM で何億円のね、損害ってね、はい、うん。
CM は流せないけど、本編だけは流れるっていう番組構成になるんだけど、この何にもないところからロンドンハーツに行って、はい、なんかハハハって笑って、またプンってなる。無音なんだよ。音がないっていうのがまた特徴なんですけど。そうですね。
はいはい、
割とこれは怖かったね。今思い出しましたけど。
確かに。あれもだからわからなさなんですかね。なんでこうなっちゃってるんだろうみたいな。
そう。しかもテレビ局っていうちょっと大きめな力がある奴らが何かの力、まあ初歩的なミスかもしれないけど、そういうことで止まってしまったっていう、なんか違和感というか、そんなことあるわけないじゃん。あったんだ。みたいな。うん。まあそんな、ズレがね。で、これも80年代とか70年代は割とあったんですよ。よく止まってた。しばらくお待ちくださいって言って、うん、動物たちが、ニコニコ楽しんでる、透明が入るみたいな、よくあったんですけど、はい、最近は珍しいからね。そうそうそう。はい、ってのちょっと思い出しましたね、一個。
あれは確かに、後々、都市伝説化する可能性があるやつですよね。そうとしての切り替わり方みたいな、ね。なんかそうなんですよね。そういうものを、でも、若者たちを中心に、てか僕は行ってみてびっくりしたんですよ。すげえ若者がいっぱいいて、しかも行けてる感じっていうとあるのか、渋谷とか原宿とかにいそうな若者とかがいっぱいいて、みたいなとこを見ると、うん、なんか彼ら自身も、なんかそういう怖いものとか怖がらせられるものっていうものを、なんか求めているんだなっていうものにちょっと驚いたところもあったので、なんか時代的に、まあ今ほんとホラーコンテンツっていうもの全体が僕は流行っていると思っているので、なんかそういう動きと時代性みたいなものを考えてみるっていうのは、これから面白いし、なんかわからなさみたいなことをキーにすると、いろんなものがホラー、要素、怖さっていうものを表現しうるとすると、なんか僕自身もイベントとかを考える人間なので、一つの要素として入れてみるといいかもしれないなっていうのは思ったりしたので。そう。実はね、そう、準備してたんですからね。本当はそういうクラスとかイベントをやろうっていう予定はあったので、ちょっとまた改めてやってみたいなっていうふうに、はい、思っております。うん。
多分ね、若者って、っていうとちょっと嫌だなと思うけど、なんかやっぱ生の感情が動くっていうのがやっぱ気持ちがいいんだと思うね。
うんうんうんうん。
なんか理屈で面白いとかじゃなくて、ほらよく涙が流れたって映画の宣伝であったりしますけど、やっぱ怖いっていうのは本音であるっていう、はい、まあ一応建前があるから、でその、うん、まあ怖いという気持ちと、まあみんなで、その見に行くとかさ、カップルで見に行くとかっていうのは、やっぱその気持ちを交換し合うという場所としては、すごく、しっくりくるものなのかなって思うから、まあ、泣くより、怖い方が、つながり合えるっていう友達もいるんでしょうから、そういうエンターテインメントとして楽しんでるっていうのは、うん、なんか、想像しうることかなと思いますけどね。
ね。話したくなるような多分内容にもなっている。まあ、説明書きはあるんですけど、なんだか本当にわからないものがいっぱいあるので、そこら辺もうまくできているなと。思いましたかね。うん。なので、ぜひ、2200円ぐらいかな。結構チケットするんですけど、それに応じたというか、適正な価格な感じはしたので、興味があったら、まだ、期間あると思うので、ぜひぜひ興味あったら、行方不明店行ってみてください。はい、ということで、お時間です。ホワイトはカルチャー、あれだ。タレラジは、追加するライブ配信してるほか、Spotify や Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスの登録やフォローお願いします。ね、更新情報は Twitter でお知らせしています。また番組の感想やあなたが気になっているタレの話もお待ちしております。公式サイトタレラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter でハッシュタグタネラジ、カタカナでタネラジで、投稿いただくのも大歓迎です。ということで、お時間です。ホワイトはカルチャー中毒者のオレンジと、
怖い映画行ってやろうと思って、温泉シャークを見に行きました。特撮です。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。